秋田県へのイージス発射の配備は一度断念をしました。しかし山口県はサイパンに、秋田県はハワイに北朝鮮からミサイルが発射された場合にはちょうど真上のコースなので、場所としては最初からありきだったわけです。私、外務大臣の時には非常に目立っていましたが、防衛大臣になってからあまり目立たなくなってしまった河野太郎ですということで、飽きませんね。なんかすっかりこれやることになってしまってきた感じがして、はい。滋賀漢方ハリー会の2期です。今は、2020年の5月の、10日です。はい。ゴールデンウィークの連休、まあ連休といってもずっと連休のような連休でないような感じでしたけど、今年は。で、カレンダーの赤い日が明けてから、新規感染者数がずっと2桁に東京落ちてて、で、これが、病院、その他の検査機関とかが通常通りに復帰したら、また見てても戻るんじゃないかなと、ヒヤヒヤしてたんですけども、まあ案外、同じような数字で、こう、踏ん張っててくれていて。で、緊急事態の宣言そのものは、こう、延長されたわけですけども、特定地域以外のところでは、新規感染者数がゼロをずっと記録しているところが、かなり多くなりましたし、それから特定地域においても、感染の、爆発的伸びっていうのが、どうも今のところ、頑張って踏ん張れてるような感じなんで、期間を待たずに解除が、特にまあ、ね、特定地域以外のところはもう14日で大変が、で、特定地域においても今月いっぱいを待たずに解除できる可能性が出てきてるっていうところですよね。から、治療薬も一つ、異例のスピードで承認されましたし、それから日本初の、アビガンも、間もなく承認される。から、木佐里大学からの、人工的に抗体を作り出すっていうこと、これが、まあラクダ系の、動物からラバーなんですかね、あれで、安易に大量に作れるということで、でこれ自体がなんかこう、ワクチンの代わりにはどうもなるようなならないのか、ちょっとそこら辺のところは僕もよく分かんないんですけども、大量に取り出せるということは、まず抗原あるいは抗体の試薬を作る精度を上げるのに非常に役立つということですし、うまくすればね、抗体そのものを先に与えるということで感染そのものをブロックできるかもしれないという、まあ明るいニュースがだいぶ増えてきたというところです。そういうことで、まあ、ネットサウンド講義もこう、ファイルの10っていうところまで来て、今日は一回その明るいニュースに乗っかってではないんですけども、次の、不問診のことをお話したいんですけど、その前に僕が助手に入ったこの話をね、なんでそういうことになったのっていう背景がわからないと話が続かないんで、で今回は、結構ヨタ話が入ってるかもしれません。でお気楽に聞いていただければ結構です。僕もなんかこう話してる最中にね、いろいろとね、あれもこれも喋るかもしれしたくなって、また長くなる可能性がありますけども、今回は本当に無茶に難しいことはないんで、楽に聞いていただければいいかなと思います。でまず1、どうしても助手に、入りたいで右矢印、一人で、見つけられることなど、知れているということで、はい、学校の専門課程の時に2年生から東洋医学概論が始まって、古木重太郎というね、我が恩師、この先生が非常に先見的な先生で、福島行動先生の経絡治療要項をテキストに独自採用し、でご自身も東洋針学会滋賀支部の創設メンバーになられて、で、一学年上に川本という非常に優れた先輩がおられて、で僕たちもその3年生からタイミングが、ま、たまたまそういう時やったんですけども、入ることになって、宮脇先生の治療室も見学させてもらいました。 でその後に、近畿青年洋上大学というね、青年の船のようなものをしたんですけど、ここでまあとにかくすごい体験をたくさんしたんですけど、これはまたずっともうちょっと後の方になって一回やります。で、まあ、どうしても助手に入りたい、この道で行く、こいつの針だけで一生行きたいっていうね気持ち、これがもう完璧に固まりました。ただ、ただというか、その前からなんですけども、僕はそのいきなりね、病院 の, PT のと一緒に理学療法室で働くという気はさらさらなかったんですね、僕の性格的にね。でそれでじゃあ自宅開業をするのかっていうと、それも嫌、なぜ嫌だっていうのが、小学校1年生からずっと盲学校に通ってて、で、途中でそのアルバイトをするとかいうそういう経験もなし、もう純正培養なんですね、盲学校の。だ全くその世間というものに出たことがない、働くということをしたことがないということなんで、このままで、ね、いきなり開業するということになったら、社会人というものをね全く知らないということなんで、だから一番最初にもう3年生の頭にまだ宮脇先生のところに見学に行く前から、社会人になるためにどっかに就職をしたいというそういう希望は持ってたんです。で、さらに見学をさせていただいて、自分一人で何かを見つける、それから技術を開発していくなんていうことはね、これはねもうほんまに知れたる話なんだっていうことがねもう身にしみました。全く学生のレベルでは気がつかないことをたくさんされていて、でそれを例えば研修会で、一つずつこう見ていくとか言ってもね、これもねそんなにね、明け透けに何もかも言ってくれる先生もいるかもしれませんけども、やっぱり自分のここは味噌や境にっていうことでね、隠してはるケースがあるかもしれません。ね、僕の場合はまあ単純にアホやというのがまず根底にあるんですけども、福島幸道先生も宮脇先生も、それから僕の、お師匠さんもですね、みんな全部公開して、だって公開したってね、それは今まで自分が積み上げてきたもんなんですから、で、自分の中ではねもう一歩先行ってるんですよね、もうすでに。だからこれ見られて何にもね損はないんです。でそれよりも、100回見られて、そんで1回フィードバックがあったら、そのフィードバックというのがすごくいいんですよ。で僕たちテレビやラジオとか聞いたりして、なかなかコメントとかメールとかしませんけどもね、たまに出したメールっていうのが向こうにとってはやっぱり、いろいろな励みになる、それから刺激になる、改善点になるということで、100回見せて1回何かフィードバックがあったらもう御の字だと思ってるんでね、で今もう30前半ぐらいまで20ぐらいの代の人たちっていうのは、自分でやりたいとか自分で考えてこう開発したいなんて思っても、これは大間違いです。自分一人で、あるいは研修会で見せてもらったことで技術を身につけて一生針で飯食ってこなんて、そんなことは考えない方がいいです。絶対に師匠を見つけて、自分でもねじ込んでも無料でもいいから入れてくれっていうぐらいのことをしないと、一生この仕事で、悠々と食べていこうって言うとね、難しいですよ。ね、はい、余談を言います。危険兆候に来た人たちとね、ちょっとその日は懇親会で飲んでたんですけど、まあ国家試験までね頑張ってくださいよって、で就職も同時に考えていかなあかんしね、大学生と違ってねって言って、そうなんですよねって、でどこで働こうかなってこういう発言をしたんですよね。ごめん、僕は君がもしも面接に来たら一番に落とすって言って、だってね、そのもう今すでにうちの会に2年3年来てて、自分一人でも治療ができている、あるいはまあ別の会派でもいいですから、例えばすでにあんまの免許を持ってても開業しながら針も来てるとか、そんなんやったらね、臨床力とかもあるやろうけどね、どう見たってね最初の2ヶ月3ヶ月ってね、そこのね治療室の臨床室の足を絶対引っ張ってんのに、じゃあそういうことを割り引いて 一生懸命頑張るあのこう先っていうね、会うとこを探したいんですっていう言い方だったら分かるんだけど、どこで働くかなんて、どんなあんた技量持ってんのって。で、面接もしそういうことを言うことにしたら、もうその場でその話聞いてるけど、もう一発アウトって思ってるよってね、そういう話をあのしてたことがあります。はい。で、1.1 で視覚障害者 の先輩は、苦労を、してきたということで、福島幸道先生の話はね、あのいっぱいこれからもまた出てくると思うんですけども、僕が入門させてもらった頃の東洋針学会の指導部の先生っていうのはね、3分の2以上、4分の3ぐらいかな、視覚障害者の先生だったんですね。で、もう昭和30年代40年代の、オープンリールのもうごっついごっつい機械をね、背負って奥さんに手を引かれて中から出てきて、でそのオープンリールので録音したあの講義をもう1ヶ月間ねテープが擦り切れるんじゃないかっていうぐらい聞きながら勉強したという世代の先生たちです。でそういう先生たちですから苦労もいっぱいされてますし、それから、そこまでしがみついてでもこの針の技術をつかもっとしてきた先生たちです。福島幸道先生のね、悪口を言うてやったんですけどね、あんまの方で逃げるとかね、食いぶちをとにかくのためにあんまをするっていうのは邪道だっていうような言い方をね、してやったんですけども、まあ、そこまで言わなくっても、でも、針の道でを極めたいと思ってた先生はもうそれをあえて捨てて、来られたんですけども、そういう先生たちだけにこう個性も強くって、それから技術力っていうのも独自のものを持っておられました。本当にいい時代に入門させてもらったなって思ってます。で、1.2、新井先生の、奇妙な話ということでちょっと勝手に出させてもらいますけども、漢方針が始まった頃はね、しょっちゅうね安平先生、俊弘先生の、ところに、まあ、全泊でねお邪魔してたんです。はい。まだメールも何もない時代、せいぜいあってファックスがあったくらいの時代だし、で電話といっても1対1になるでしょ。だからもう情報交換って言ってなかなか進まないんですよね。でまだ開業してそれほど年数がこっち経ってませんでしたし、土曜日は結構入ってるんですけども、こっちを3時4時ぐらいの新幹線に乗るためにお昼をこう詰めてやれば1日の分がこう圧縮できるトイレだったんで、よくお邪魔させてもらいました。もう月によっては辰巳堂の見学もちょっとさせてもらってから、行ってたんですけど、でここで聞いた話ね、びっくりしましたね。はい。俊弘先生は最初美術の大学行ってあって、安弘先生は針灸の大学行ってたら、往診とかをするとね、お金を持つの安弘先生がすっごくね、羽振りがいいらしいんですよね。2年ぐらい経ってくると。ほら、どういうことやと。で、美術系の大学をなぜ途中でっていうのも、ここはちょっと割愛しますけども、じゃあ、俊弘先生も針灸の学校行こうかと。で、当時はもう学校に入ったら即、助手に入るというのが当たり前だった時代らしいんですね。もう即現場で勉強するというのが。で、たまたま門を叩いたのが福島幸道先生。これ俊弘先生がね。で、双子の兄弟がいますと。おお。で、そいつは何しとんねん今という話になって。だから、もうちょっとしたら木下晴人のところに、弟子に入ることが決まってますって。ただここで福島幸道先生が何を言うてるんですか。あんなものはダメです。私のところに今すぐあなたの兄も首根っこひっつかんで連れてきなさい。そうでなければあなたはクビですこんな感じだったらしいです。で、俊弘先生がもう安弘先生に頼み込んで、とにかくいっぺんちょっとその福島行動というのに追ってくれと。せっかくアルバイト口が見かったので、会うだけでもそのアルバイトができそうやからということで、無理やり来てもらったら、そしたらそこでね、経絡治療というものに出会って、でお二人とも幸道先生の内弟子となられて居場があるという、非常に奇妙なそして、偶然というのはすごいなという話ですよね。うん。もしもそのままね、安弘先生が木下晴人先生の、内弟子になったら、今頃刺激治療の対価だったかもしれませんけどもね、うん、針をやってあらへんかもしれませんもんね。 ね、それからもう一つその時にね、言われ、福島幸三先生がね、新井さんよく聞きなさいと、黒い白馬にまたがり前へ前へとバックする、どういうことだか分かりますかって、ね、要するにもう師匠が言ったことはね、全部その通りに受け止めろと、でそれができるようになれと、全部理解できるようになれっていう話ですよね。まあ、それぐらいの覚悟を持ってやれっていうことなんですけども、うん、ね、治療室でお師匠さんの一挙手一投足をね、真似るということで、それがまあ助手 の、 一番のことなんだよっていうことを話されてました。で、次いきます。2、面接の当日の話ということで、右矢印、花粉症の、治療は、ここから生まれたということなんですけども、なんとか助手に入りたいと宮脇先生に頼み込んで、で僕ちょっと脈診をするときにね、見学させてるときに決めてたんですよ。先生のお邪魔をしてはいけないから、もう脈っていうのは見るのはね10秒ぐらいまでしとくと、よう見ても15秒ぐらいです。これ分かっても分からんでもそうしよう思って言ってたんですね。でそしたら奥さんが、あれニキ君脈見たって、あ見ましたって、なんちゅう早いのって、いやそれ最初から決めてたからそうしてたんですよね。分かろうが分かる前がそういう風にこうするって決めたんで、で、まあ配管総告っていうのが定番だから、もう分かるわけが分からなかった配管総告って言ってたこともあります。それから先生が三宅先生が例えば伏流とかにいきなり、あこれは腎を絡めた治療してあるのかなとか、もうそういうとこなんかがあったりして、全然分からんかったんですけど、いや腎肥ですとかね、悲観ですとかね、そういうふうに言うた面もあります。でそうすると偉いやつが現れたなと、あんな短時間の脈診をしただけで 90% 以上の症が負ってるっていうことで、ごめんなさいズルもしてましたということなんですけども、でもまあこっちもキーを用してて、でどうしても助手に入りたいということで、そういうことがあって必死に口説いて丸尾先生を紹介していただいたということなんです。で僕はもうこれはこの1回しかチャンスがないでしょうから、面接に行ったらあかんと言われたらもうドアの前で座り込みをする覚悟で、行ってました。そしたら、まあ、治療をこう見せていただいて、背中にね大量の受診をされるんですね。でそこでね質問をしたんです。一つ何か質問もあって、受診をたくさんされてるんですけど絶対に外さないツボってありますか。そうだな、核意は外さないって、これほんまか嘘かね、そろそろ一遍聞いてみたいんですけども、丸尾先生本人に、でなんでですか言ったら、うん、核意っていうのは上昇と中下昇の、接点やろって、だからここは、まあ、地震の中で外さないって。で僕はその時から核意というものをね、ガチッとこう覚えたんですね。で漢方張り替えが始まった頃に公開実績っていうのはまだ漢方張り替えの本地方っていうものが全然固まってない時期だったんでね。で時に第1回のやつが出たんですけども、僕が出た時には僕と森本先生と高橋雄二先生で花粉症があるんだというモデル患者で、本地方はですごくねみんなうまいこと言えたんですね。環境で極性陰国を使いますよとね。で飲料水も使いました。で表情法になった時に表情のポイントはって花粉症え誰かないんかいって言うと、あ各湯にしようって思ってて、ここで決めたんですよね。上昇と中下昇の接点だからって、でやってみたらあ鼻通ったってということで、この理論は使えるなということで、それで僕の今やってる花粉症の治療っていうのがね、できてるんですよね。1シーズンに、3回で1回目で劇的に効く人が半分で、2回目をやればもうほとんどの人が効きます。で、3回やれば1シーズンはそれで終わりで、何シーズンかはその代わりやってくださいねっていう形で花粉症というの治療をしています。で、2.1、丸尾先生のプロフィールということなんですけども、まあ、ここちょっとプライバシーに関わるところらへんがんで、だいぶ端折りますけども、小豆島のご出身で、船乗りをされてました。で、船の ベルトに左足が巻き込まれて、肩大腿切断の怪我をされます。 で、その1年後にね、ちょっとご不幸なことに、お父さん、それから、お兄さんたちが乗ってる船が、遭難をしてしまって、あの経過がなかったら、丸尾先生もその時に一緒に命を落としてるってことになってたらしいです。で、陸に上がっていろんな仕事を、されました。で、散髪屋をね、されていて、環状線の寺田町の近くのところにお店を出して、もうなんか人を入れるぐらいの散髪屋になってあったんです。で、その頃で、あんまかっていうのはね、こんにちは言ったら入れるような状態だし、1年かだったか2年だったか非常にこう簡単にとって、サービスのそのマッサージをね、もうちょっと勉強したいなと思って、体のことも興味あったからなんでしょうね、行かれて。ところが1年ぐらいするとね、顔剃りをしてるね、カミソリが、痛いって言われるなんて。あ、それはやっぱり母子をだいぶ強するしてるからなっていうことで。で、そこで散髪をこのまま続けるのか、そういうアハキの方に行こうかっていうことに随分悩まれたんですけども、アハキの方がこうさらに面白そうだ、面白いというだけでもないでしょうけどね。ということでアハキの方に舵切られて。で、ハリキューの方も、こう、免許をということで。で、ここで、木村先生という、方に、弟子入りを、されていきます。で、ここら辺のことはね、不正確なことを言ってはいけないんで、ホームページに新旧の可能性に思うっていうね、ところで木村先生の話を、かなり、再調査しながら、こう、構成した文章があるので、これはもうここに譲ります。まあ、そういう形で、されてきたんですけども、この木村先生が早くに亡くなられていてて、研修がないというのは、ちょっとあまりにも寂しいということで、東洋針学会の方に、たどり着いて。で、3年目か4年目ぐらいで。で、僕が、じゃあ助手に入るということで、それまでは木村流の、本調法されてたんですけども、まあ、東洋針学会のやつに切り替えるとしゃあないわな、という感じで、そこへ僕が入っていったということらしいです。はい。3、治療室のことということで、右矢印、トイレの、発想は、ここからということで、当時ですね、当時、あ、今もそうなんですけども、若干場所は変わってますけども、大阪の梅田駅、大阪駅はね、JR だけ大阪やっていてね、あとの地下鉄も阪神も阪急もあそこは梅田っていうんですけど、梅田から普通で4つ目神戸線でですから、中津、重曹、で神崎川、ここが兵庫県と大阪の境になりますね。でその次が園田っていうところなんですけども、園田競馬のあるところの園田なんですけど、ここにおられました。で、阪急のこの沿線のところで、当時ね、ニコイチ。だから二つの家が、こう一つで来ている。まあ、これがもっと繋がっていくと長屋ということになるわけですけども、その、家の半分のところで、下が治療室。で、二階は当時ね、昔住んでおられたらしいです。で、もうほとんど外から見ると普通の家。で、普通の家のその台所、キッチンだったところをにベッドを置かれていました。で僕はちなみにそこの2階での住み込みということになってました。で、僕が入るということなんで、女子が入るということなんで、ベッドが当時3台ぐらいだったんやけども、これを増やそうということで電動ベッドが3台、治療室の中で上下しないベッドが1つで、まあ普通の家の台所ね、キッチンを取っただけのところなんで、2台のベッドは左右から入れるんですけども、左端のベッドは右側からしか、から右端のベッドは、左側からしか入れません。壁についてたんで。でもう1台さらに予備っていうので5台あったんですけど、まあ常時使ってるのはよほどのことがない限り、その予備のベッドには使わないというか、センスがね、いつもね、道具をずっとそこにぶちまけてあったんで、はい。ね、ほんまになんでこんなに道具があるのというぐらいね、常にぶちまけてはったんですけども。で、待合室はまあ普通の椅子があるところで、全然ね、区切りがなかったんで、なんとかね、この待合室と治療室の、ね、ドアだけでいいですか、区切りをつけてほしいって言ってね、 後からつけてもらったっていうことがあります。で、この治療室がね2人がねこう動くようになってからはねこう体重がねいっぱいかかるんでね床がどんどんどんどん沈んでってね酸が浮き上がるだけの状態になってしまってまあそれで僕が出てからなんですけども床を全面的にこうやり替えたりというようなねことがあったりします。で、トイレはその治療室の側からこう入るだけやったんでドアがで待合室の側の方にも壁をね自分で切ってしまって、ドアがこうつくだからちっちゃい普通の和式のトイレなんですけど左右にドアがあるんですね。で入ったらね2つ鍵を閉めなければいけないというすごいね構造やったんですけどもでもまあトイレの入り口っていうのはこういうなんでいいんじゃないかなっていうのを見つけたのはここなんですね。で、あとはまあ僕の同級生が早めに開業した時に、便装がこう一つでこうトイレ二つ作るというのはそんなに問題じゃないと。で、生活空間のところとそれからこう治療室の空間のところでドアを一つ付けつけてでトイレが並んだ。じゃあそしたらその待合室からも治療室からも入れるようにして和室と洋室と2つのトイレをつけたらいいんじゃないか、ドアっていうのは別に柔軟でいいんじゃないかっていうのが今の僕の治療室のトイレの基礎になってるわけですね、発想の。はい、次、4、治療体系について、これ表彰の時にね結構喋ってしまったんで簡略化しますけども、まず普通に毛分問説と診察をします。でよほどのことがない限りはそこから大量の受診をします。で、30分から1時間ぐらい、そのまま受診をして、でその次に行外になって、腹部から必要に応じては顔面部なんかにもまた受診をしてしばらく休んでいただいて最後に本治法をするというね、かなり変わったスタイルでした。でまあ、福島幸道先生の講義ずっと聞いてますけど、まあ、本治法から標準法で自分も、学生時代にやってて、その方が圧倒的に効率がええやろというので、苦々しく思ってる面も正直ありました。でもお師匠さんのことはね絶対批判をしないというふうにねもう固く誓って言ってるんで、それに関しては効率的にこの患者さん本治法から行った方がええんちゃうって言ったことは何遍もありますけども、でもそのやり方自体を変えようとかね、これは不満ですっていうことは言ったことはないです。はい、まあそういうことね。で最後にその本治法するということなんでもう逃げ場がないんですよね、逆に言えばね。で本庁終わった時点で最後に症状どっか残ってる、まだ首が張ってるなとか肩がもうちょい痛いなとか、どうされるかって言ったら座位にしてね、で、漢方の張り替えで言うと3宿から6宿ぐらいとか、もう本当にほぼ3宿ですね、当時のとこ沈めて陰茎浮かして陽茎やった陽茎のところで、蛇を見つけて、でそれを最後にこう射して、で症状を取るっていう、そういう仕上げになってました。だから僕はその蛇を取るということの重要性というのはすごくよくね大阪漢方からの言われる前からは知ってたんです。ただまあできればその池田正和先生の影響もあってできれば補って治したいということがあるということ、それから、当時の東洋針学会の廃棄を感じ症というのは廃棄と補って関係そのものにね射法を思いっきりするんですね。でそれも強心でね1センチくらい刺したりするっていうのもねザラやったんです。でこれはよく聞きます、確かに関係そんなにズボッと射法をするんですから。ところがねだんだんとね効かなくなるんですよね、慣れてきてしまうというかね、患者さんが。でしばらく治療期間を置くとまた効くんですけど、ということでできれば僕は補って治す、あるいは今やっている廃墟感実というのはこの永気の手法で感実を落としているわけですけども、75難の法則を使ってで、まあ、そういうふうな形で、できればでズボッとね射すということは飛び道具として使う、あるいは強調法的に使うっていうような形の発想にどうしても、なっていってはいるんですけどね。はい、で5、さまざまな、エピソードということで右矢印、 未だに、思い出すのは女子時代の、ことが半分ということで、まあこんだけねあれもこれも出てくるんですから、本当にねもう自分の治療室が30年以上経過してるんですけども、もう最初の 5,6 年なんかはね、思い出すことっていうのは女子時代のことがほぼ全てで、今でもね女子時代にあんなことあったな、こんな経験あったなって、ね、半分ぐらいです。で冒頭にも言いましたけど、若い先生たちは助手に入れるぐらいのまだ年齢の方たち、チャンスのある人は絶対掴んでください。本当に濃厚な時間になります。で僕のところをね、で修行していってくれた人たちもやっぱりねその時間っていうのがどんだけその良かったというか悪かったかもしれんけどね、まあでもどっちにしたってその人生のものすごい源になるということ、これだけ間違いないんで、本当に若い人たちはね助手に入ってほしいと思います。で 5.1、電気針、治療体験の中にねこれね前のことを引きずってるからなんですけどもね、電気針をねされる患者さんが一部にあったんですね。でいわゆるねこのよくテレビに出てくるようなクリップをねこうパチッと挟むような、あんな電気針じゃなくてね、発線針って言ってあったと思うんですけども、要は電気っていうのは電圧と電流でをかけると、まあ、電力になるわけですけども、電圧っていうのはたくさんにこうの線に分けても平均的にいくんですよね。でここにどんだけの抵抗がかかるかということで、まあ、電流になるわけですけど、だからあんなクリップで一個一個止めるんじゃなくって一つの端子のとこから10本でも20本でもこう分けていいんです。でクリップじゃなくってその被覆の先端のところをちょいと向いておいて、そいつをね針に引っ掛けていって、だいたいプラスとマイナスが交互になるようにして引っ掛けていったらいいんだと。たらいっぺんにたくさん刺激ができるんだっていう、そういう電気芯やったんですね。うん、これもなかなか掛けるのがね苦労しましてね、本当に見えないということはね、はい、抜くときにはそういうふうに引っ掛けてるだけなんでクリップを外す必要がないんで、抜針だけすればねそれは良かったんですけども、あとそのしまうときに被覆から出てる線のやつをちゃんとこう伸ばすというね、そういう作業だけすれば、抜く方はねどうってことなかったんですけど、でもやっぱり僕若い頃の僕には生理的にはこの本調和されるんだけど、こいつはやんのはやっぱり最初から最後まで生理的には受け付けてなかったですけどね。はい。で、5.2、キネシオテープの、思い出で、右矢印的と、文盲の、おばあさんということで、平成になる直前だったんでね、おばあさんといってももうその人が若い時っていうのはもう戦中やし、ね、戦後も経験してるんだけどね。でもね、お一人だけね、モンモっていうね、おばあちゃんがやったんですね。だから、数字ぐらいは読めてはったかな。いや、ほんでも数字もね、あやふやって、だからバスのね、時刻表読んでくれって言われたことあるし。だから、手紙をね、出したいんやけど、これ、ここで書いてある人の、この、字で合うてるってね、読んでくれって言われたことありますよね。今僕がね見えないからね、墨字のね書類を読んでくれって言って、こらええんですけどね、まあすごいことがあったなってことなんです。よく覚えてるおばあちゃんですけど、荒木のおばあちゃん、荒木のおばあちゃんってね言ってたんですけど、ね、でこの方がねすごいね腰を痛めてきゃったんです。でなかなか治りにくいのですごく気真面目にね通っていただくんですけどね。でこの時にね一部もうここだけはちょっと先生の悪口、丸尾先生の悪口になっちゃうんですけども、もうちょっと何か補助でいいことで、ね、キネシオテープをね腰に貼られたんですね。そしたらもう脈がね見たこともないようなへんてこな脈になるんですよ。でキネシオテープは原理的に言えば伸縮性の非常に高いテープで、筋肉の走行にピタッと当てればこんなにいいものはないはずなんですけども、でもねそのね筋肉の走行にびったり合うようにね貼る技術なんてそんなどこの誰にもあらへんし、それからどこの筋層っていうのはねいくつかに重なってたりします。でそうなってくるとこれ経絡の中でものすごく阻害するんですよね。 で、その記念しようテープを貼るときに脈がすっごいおかしいですから、ね、もう先生これだけはやめよう言ってね、僕言いました、 この時だけはもう絶対にこれやめよう言って、うん、ね、うん、まあ その時はまあもうやめになりましたけどもね。でその後からね、僕が開業してからその接骨院も行ってるんだけどとか、あるいは接骨院に行ってたんやけども聞かないからって言って来られた人でね、脈がねこうなんか血を這うよとか、あんまりになんかこう暴れてるような脈とかね、そんな見た時にあテープ貼ってないかなと、まあ、90% 以上はでキネシオテープ貼ってますよね。うん、本当に脈見てたらね、あんなね経絡の流れを阻害するね、極悪のその治療器具と称してる悪いやつはおまへん。でもキネシオテープだけは大嫌いなんです。もうほんまこれだけは悪口言うんです、いつでも。はい、次いきます。5.3、超敏感な、患者さんって、でそれだけね強い治療をしてるとね、中にはねだんだん逆にね敏感になっちゃう患者さんっていうのがねおられて、でこれね名前はまあやめとくけども、すごいね大金持ちで、ね、おばちゃんやったんですけどね、 JRA にもその馬も何とか持ってるような人やったから、うん、でこの人が、ね、すっごい敏感なんですよ。で当時ね停止を使えばねもっとね楽やったんちゃうかなと思うけども、本当にね本地方の一本一本で、ああ今なった、ああまたちょっと具合悪いっていうの、そういう人もらいました。でその場合はねやっぱりね本地方をやって表地方をやるんですよね。でどうって全部総称だというふうに心の中ではよく思ってたんですけども、うん、やっぱ次逆の反応が起こってくるんで、ね、やっぱ治療っていうのは、ね、難しいんだなっていうのをねよく思ってました、あの頃。はい、あとはその後でちょっと危険のことが出てくるんですけどね、夜中にね電話具合が悪くなっていてね、電話がかかってきてね、危険のね所持とかもねよくこの方にはね電話の前からね言いました。はい、5.4、変な外人さん、まあ、これは単なる笑い話です。旦那さんがその読売テレビに行ってやってどうやって引っ掛け合ったのか、金髪のね完璧にね外人さん、当たり前ですけどねその人ほんまに外人さん、ね、で子供連れてくるんですけどもね。うん、お母さんは、ママって言わへんのって。で、金髪の人が。いや、最初はママって言ってたんやけど、子供が幼稚園行って勝手にお母さんって言いかけた世界に、そんで損したね。またこの人が変な年間サイベもね、使われる人やってね。うん、で、おまけにキャールとね、本当にもうお母ちゃんやのにね、すごい下着をつけてきてやる人やったんですけど、変な外人さんもやりました。はい。5.5。オートクレーム、事件っていうのがあります。当時入った頃ね、エイズが問題になりかけた頃で、まあ、様々な方法で一応ね消毒は、ね、一応じゃなくてちゃんと消毒はその臨床室をしてはったと思います。学生の頃はねアルコールでね銀紙を拭くだけでね次々他の人に刺してた、やっぱ危ないなということだったんやけど、オートクレーブを入れなさいっていうことになったんが、まあ、この頃でしょ。まあ、臨床室だったらやっぱ煮沸消毒器とかを使ってあったんかな。うん、銀芯はね、ああいうのを煮沸するとすぐに曇ってしまうから、だから、まあ、当然臨床室の場合はステンレスになるんですけども。で、これはその滅菌をするやつ。で、僕が入ってね、1ヶ月くらいやったかな。オートクレーブを、業者がその尼崎の組合に、まとめて売ったら、値引きしたるからいうことで、ほんで来たんですね。で使い方がよう分からんですよ。また業者が使い方を説明に来るから言うけど、一個もキャラに、今納入で忙しいんですって。で、使い方を、分からんなって言ってやったんやけど、こうするんちゃうって僕がね、見たんで分かったんですよね。ああ、こうやって使えるんか。で、なんか講習会があるから、で、現物を丸尾さんちょっと持ってきてえなと、悪いけど、あんた自動車運転できる。で、行ったらね、業者がね、いないんですよ。来ないんですよ。え計画倒産しよった。トンズラショット売るだけ売って、利益取って、って。アフターサービス全然せん。で、昨日僕がオートクレーブの使い方の講習をしてきたんやったら、ちゃうやんか。その前の日に僕が見つけたんや、使い方っていう話だったんですけども。はい。5.6。隣の、ペンキ塗り。まあ、これも、 単なるバカ話です。さっき言ってたニコイチのお家がね、出張るということで、こう買ってくれないかという話が来まして、でまあ変わることになって、でそれをまあ貸し屋にしようということになったんですけども、いろいろとこう修復するのに大工仕事電気仕事ね、丸尾先生自体がね結構しゃあるんですね。本格的な大工は知り合いの大工さんが来はるんですけども、まあちょっとしたことで、ベランダのペンキを塗ろうっていうことゴールデンウィークでね、早こと患者さんがねもう夕方から来おへんやろ、イコールからね、ペンキを塗ってたというね、手伝いをしてたというそんなことがあったりしました。はい、5.7、スマー海岸での、海水浴ということで、子供さんがね、小さかったんで、こうそういうのに連れてもらったこともあります。で水泳のね大会がねあるんですけども、それにね練習ができないんですけどもね、唯一水泳 の練習ができるからっていうことでね、200m ぐらい向こうのところにこう V があるんですけど、そこまで、ね、何往復もね、泳いで練習してたんですけど、まあそれるんですよね。ほんで帰ってきたら今度は丸尾先生と家族が見つからへんですから見つけてもらったり、そんなことをやってたことあります。からもう一つ、小豆島での、キャンプということで、小豆島のご出身なん で、お盆に帰られるときに一遍連れてもらったことありますね。ビデオテープをね、ホームビデオをね買われたばっかりで、お子さんをね撮るのにね、カメラマンせとで馬に乗ってね、歩くっていう乗せてもらえるのがあったんです。でビデオに撮ってくれと、で僕がダーッと走ってってね、馬がねそこをね乗ってきはるんですね。で「あこんにちは、馬楽しい」とか言って後ろ見送っていって、でまた前の方にダーッと走ってって同じようにと、そういうショットをね撮るっていうのね、ああ本当にもう馬に乗ってやる人は涼しそうだったんですけど、僕は汗だくになったっていうね、そういうのが、あったりしましたね。でも楽しかったね。はい、で、5.9、回転寿司での、出来事ということで、丸尾先生ね下校なんです。対して僕はまあ今でも分かりますよね。で月例会の帰りにね、飯食って帰ろうっていうことが何回かあったんですけども、阪神高速の、池田ランプの近くのところに一遍なんてねあそこ行ったのか覚えてないんだけど、そこに池田ランプの方に行ったのか覚えてるんですけど、ちょうど下に回転寿司があって、もうここで食べていこうかと、ありがとうございます、で2キロ飲めろって、ありがとうございます、でなビール来る、ビンビール来たんです。だね、お金は出してもらってる、運転はしてもらってるっていうことや世界に、もうなんかこれ僕がこう悠々とビールまで飲んでるって言ってもなんかこう申し訳ないでしょ。だから一生懸命で早くね飲んで、でほなあとお食事のペースを合わそうと思ってね、すごいねハイペース飲んだんですよ。なんやこんなに喉が渇いてて、もう一歩いや先生それ違うんやっていう、ね、まあこんな話もあったりします。はい、うちに来た子は僕が飲む方を付き合わされてるんでしょうね。はい、バカ話はだいぶここら辺でもう終わりになってきますけども、6番、奇形治療を、診断ということで、助手に入って、何を僕したらいいですかって聞いたんですね。もちろんその抜針だとかそういうことから入ったりとか余震とかするんですでしょうけど、いきなりそんな本情報もできへんし、それから地震を刺すというかそういうこともできへんし、しっかりチェックもしなきゃいけないし、どういうパターンで地震をしてるかそういうのは覚えなきゃいかないし、じゃあ何させようかなって多分考えてはらかったんだねあれで口数の少ないです黙っていく、あ奇形のグループ判定しましょうかって、おおそれやれっていう話だったんですね。あの時に思いついたやろっていう感じなんですけどもね。で宮脇門下ですからね、宮脇先生の派ですから、その宮脇スタイルの奇形を当然やるわけなんですけども、奇形腹心というのはね僕ね不道徳のやつで、あんまり真剣に勉強してなかったです。どうしようかなって、 で、水論を見ながら最初やったんですけども、ふとね、足のところには、小海、高村から、対象通りですか、対象もありますね。から韓国語国という組み合わせが韓国ありますよね。で、第3、第4 の、 国間はこれ何にもつぼがないですけど、まあ北朝鮮なんて言ってたりしましたけども、で、足輪球があって、神脈。これで、足を揃えれば、母子と自主を使っていけば、いっぺんにね、圧が取れていく。気形っていうのはね、圧のあるツボを使うんだっていうことですから。だからこれを抑えてったらね、気形の組み合わせってね、ひょっとしたらうまいこと取れんかなって思ってね、やったらね、何のことはね、こういう反応の時取ったらいいんだっていうね、もう1週間ぐらいでね、パターンができて、もう1ヶ月もしてたら、最初のこう診断をしてから、奇形の組み合わせを取るまで、まあ、3分が普通で、3分で取れなきゃっても症状がそこそこ取れてたら5分までは粘る。でも5分しても症状がこう改善ができないやつはやらないっていうルールを決めてたんですけども、それで1ヶ月ぐらいでね、かなりそれが達成できるんで、もう夏にはね、もう早いと1分ぐらいでも磁石つけて奇形の組み合わせが取れるっていうね、そういう、ちょっと特殊な奇形の取り方っていうのがね、できるようになってました。本当にね、なんかひょうたんからコマというかね、ええ加減なことをその当時からやってたんです。で、この技術が実は今、生きていて、まだ完全にその発表もできてないし、それから検証も滋賀の先生たちで一部でしかできてないんで、詳しいことは言いませんけども、もともと奇形っていうのは一形からやっていて、それが後世になって二形を組み合わせるタイプっていうやつになっているんで、原点はね一形なんで、それをなんとかこうしてみという、今指示が来てるんですけども、それを取る、取り方のとに繋がってきています。ちょっとだけね、美味しいところを言うと、この奇形がハマるとかなり効きます。で、奇形専用芯ってやつも作ってるんですけども、これまで5秒しか当てません。で、なんでね、これがものすごくいいかっていうと、自宅補助をするのにペンで印をして、で、今使ってるのがその銅の針なんですけどね、銅ということは10円玉で代用できるんですね。で、そこのところにわずか5秒間当てるだけなんです。で、それするだけで奇形で自宅補助ができるっていうね、こういうこう今技術を作りつつあります。で、お灸じゃないですから、ただ単に10円玉で元でもかかりませんし、1回のやつが5秒で、これは朝晩とかで、これで自宅補助ができるということなんで、適応している患者さんはね、こんなええもんがあったんかっていう感じのことをね、言っててくれます。実際にね、頸椎ヘルニアがある方で、10円玉あそこ当てるだけでね、本当にしばらくね、数時間しびれが取れるって言うてな、そういうふうに言われる方もありますし、いっぱいあるんです。測定が痛くて痛くて、あれをやりかけたら一遍治ったとか、それから前回の時に出てきた女医さんなんですけども、一人目も二人もね、切迫早産になりかけてて、それをまあ治療で止めてたんですけども、3番目の子が3月に生まれたんですけども、これはね、今までの中で一番早く落ちてきてて、なんとかならんかなって。お灸はちっとなんかこう医者やでかなんて言われるんですけども、この奇形をやったことによってね、今まであっという間にその切迫早産の落ちていくのはなくなったところか、骨盤の方に落ちかけてたのがもう見事なマシュマロのようなね、ゴンマリのようなお腹になってはって、というようなことがあったりします。で、7番目、これで最後になりますし、今日の項目は、ここは本題にはいかないですけど、不問診についてということなんですけども、入門して、1ヶ月ぐらいしてるね。おい、不問診してこい。この一言しか言われず。なんでって言ったら、木村先生のところが、っていう人は、不問診のできた先生。で、丸尾先生もその女子時代の時には、その賞を決定する責任がないからということで、美白に集中してやればいいかって、結構なところまで不問診できてた。ただ今は全責任を持たなければいけないから、そういうことからするとね、脈だけに集中できないんで、そこまでの不問診はできないんだけど、まあ、左右どこが痛いんかとか、上下とかそれぐらいはわかるみたいなことで。じゃあどうやってそれをするんですかって考えろと。って考えるも言わない方、とにかく不問診してこいってしか言われなかったんですね。で、これが僕の、その後の不問診の原点になっていきます。はい。本当にね、僕のね、 今回は思い出話バカ話になって、まあね、一回一服ということやったんで、またまた長くなってしまいましたけども、ほんまに繰り返しになって申し訳ないですけども、若くて助手に入れる年齢の人は助手を目指してください。でそれが本当にもう新旧の真髄を知るということに、ねなっていきますんで、ということで、じゃ あ, 今回はこれで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。